線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、10月の6日の日曜日でございます。はい、そんなわけでございまして、10月に入ってまいりました。10月11月12月、ね、この3ヶ月で今年も終わりね。どうなんですかこの速さ。で、僕らもね、なんか3月から新しいことをちょっといろいろとやっておりますのでね、まあ、なんて早いんだろうとかっていうふうに思わざるを得ないっていう状況でございますけどもね。まあ、だけど本当にあのね、考えてみたらね、この令和っていう時代ですよね。あの5月からスタートしましたね、令和。もうなんかあのすごくもう定着したって感じがしますね。もうなんかあのね、もう今年の冬っていう感じをもうすぐ迎えていこうとかっていうような感じになってまいりましたね。まあこのね、もうついこの前まで暑いなーなんて言っててですね、まあ、本当にね、なんか季節が変わりゆくのはね、すごく早いなと思いますけどもね。この季節感っていうのはね、やっぱりあの感じれば感じるほどな、体にはいいっていうことなんですよね。なんかあのスーパーとかに行きますとね、いつもあの季節の先取りっていうわけでございまして、なんかね、もうあのおでんのね元とかっていうのはいつもね、なんか8月の頭にも展開するっていうようなねことになってますけど、まあ、本当にあの季節の先取りなんですよね。ある日突然寒くなる、ね、そして秋になっちゃう、ね、そしてまたあの、ね、突然なんか突然もっと寒くなる、そして冬になっちゃうという感じですよね。もう本当にあの、ねなんかそういうようなシーズンが来ますと、もう体には気をつけなきゃいけないなとかっていう感じを思うわけでございますけどもね。いや本当にね、皆さんね、ぜひあのね、まあ、中高年の皆さんね、もうこれ聞いてる方は中高年の方々多いですからね。なのですから、もうぜひ体には気をつけていただきたいなと思いますし、今日はね、美術館でストーリーテリングっていうのを私やってまいりました。まあなんかね、久々のストーリーテリングだったんですけどもね、いろんな思うことがございましてですね、まあね、そんなことも含めましてね、もう今日はですね、いろんなお話をしてみたいなと思います。ギターのお話もしていきたいなと思ってますよね。そんなわけでございましてね、天ナビね、今日もですね、今週もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございましてね、もうこのね10月に入ってまいりました。私あの誕生日がですね10月の14日なんですよね。もう本当にあのあっという間にまた一つ年を取るというような状況になってまいりましたね。だけどなんかね、この年になってまいりますと、まあ、毎年ね、本当にあのいや今年も1年回ってきてね、ちゃんと生かさせてもらえてありがたいなというようなね、あの状況もですね、そういう考えもなんか出てきたりするんですよね。いやこれもですね、なんか50っていう年ですよね。50歳っていうのをね、超えますとなんかね、考え方がゴロッと変わりましたね、僕の場合は。なんかね、50歳になってくるともうイケイケどんどんだったやつがですね、あと何年できるんだろうなっていう考えがね、突然生まれてきたりですよね。まあそういうようなこともよくありましたね。まあ、だけどあの50超えてですね、もう5年も経っておりますのでね、まあそれからなんかあのね、あと1年1年ね、本当にあの自分たちができることは何なんだろうかね。この音楽活動にしてもね、あの本当にあのガネットの音楽活動ね、なんか本当にやるいろいろとね、令和というようなところからですね、なんかあの考えがゴロッと僕も変わりましてですね、で本当のあのね、あの全国展開というようなものっていうのは一体何なんだろうとかっていうふうに思ったりするとね、もう新たなね動き方っていうのがなんか必然的に生まれてきたという感じがしますけどもね。まあしばらくね、そういうような動き方も私ね、ちょっとやってみたいなと思ってるので、まあそれもぜひ皆さんね、楽しみにしててくださいね。あのガネットというようなね、このあのアーティストが一体どんな曲を演奏していて、どんな思いでどんな風に作って、こんなね曲をですね、もう本当一曲一曲作ってきたのかね、あのそういうのも含めましてね、もうこれあのずっとね、また皆さんに公開をしていきたいという風に思っています。これあのね、本当にあのこのブログね、この読んでくださっている方々の中でもうこのガネットという存在がね、あのどういうユニットなんだろうなと思ってくださっている方もいらっしゃるんじゃないかと思います。 ますけどもね、そういう方々にも本当に興味を持っていただけるかどうかですけどもね、ぜひガネットの音楽を聴いていただければなというふうに思っています。はい、もう無料どころかね、なんかプレゼントがもらえるようなそんな企画もねご用意させていただいてね、ガネットの音楽を聴いていただこうというふうに思っていますね。さらにどんな思いで作ったのかこの曲ね、それで作ったというような部分に関しては2種類ありまして、まあ曲自体を作ったというようなね、民子さん側の作ったというようなものとですね、この音源はどのような形でどういう経緯でもって作ったのかっていう、もう作ったという僕側のですね作ったというようなね、ものがありましてですね、それを徐々にね公開をしていきたいというふうに思っていますね。これもぜひ楽しみにしててくださいね。ガネットっていうともう曲はねいっぱいありますのでね、まあその曲一曲一曲をね皆さんにお届けできるかっていうような感じでね、また取り組んでいこうかなというふうに思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いしますね。はい、それだけでございまして、先週はですね、もうヤマハの国産ギター第1号 FG180 が今でも名機と言われる理由なんていうねものをですね、なんか熱く語ってしまったんですけど、まあだけどね、これあれですよ、もう本当ほとんど時間がなくてブログ読んだだけという感じになってしまいましたけどもね、まあだけど、まあ本当にもう簡単に言えばね、もうトップの板ね、これギターというのはですね、トップの板とサイドバックっていうねギターの板がありまして、まあ、トップはまあいわゆるスプルースというですね松系のものでございますね。まあ、それからねサイドバックっていうのはもうローズウッドとかマホガニーとかですね、メープルだとかね、そういうようなものがあるわけですけれどもね、まあいかにもまあね硬くて硬質というような感じのメープルとかですね、あの辺なんかはねもう使ってしまうとね、とにかく50年ぐらい弾かないとならないんじゃないかというふうに言われてるようなですね。のね、そういうものもあったりしますけどね、本当にこのね楽器の素材っていうのはなかなか面白いなと思いますけども、まあ、特にこのヤマハのねFG180 のすごいなというところはですね、まあ日本のですね、この量産されたギターの第1号というようなことなんですよね。まあ特にそれにですね、まあ表の板、ね、いわゆるまあスプルースというような板ですけども、まあ薄ければ薄いほどなる、だけど薄ければ薄いほど割れやすいっていうですね、まあそういう状況があるんですよね。だけど薄ければなるということは薄ければなるわけですから、まあ、そういう薄いに越したことがないね。だけどまあその割れない薄い板を作るためにはどうしたらいいかね、それがですね、まあそのスプルースというようなですね、その板をですね、薄い板を3枚ね貼り合わせるね、そういう部分でまあ合板というようなものを作るわけなんですが、まあ目をですね縦横縦っていう感じで貼り合わせるね、そうするとですね、これがね、もう薄くてもう強度の強いですねスプルースの板が出来上がるというですね、これはですね後の1980年代とかその辺のギターのね作り方とか、もうオベーションのスーパーアダムス何回も言いますけどもね、これまあそこにはすごい多大な影響を与えたんじゃないかなと思いますね。まあねカーボングラファイトとカーボングラファイトの間にですね、まあ板を挟んでね、木の板を挟んでですね、カーボンだって目がありますから、もう縦の目ね、両方とも表と裏をねカーボングラファイトでまあ縦の目にしてですね、間の木をですね横の目にしちゃうってですね、そういうような感じで作られているというような感じですが、これはもう本当に FG180 ね、この辺の影響なんじゃないかというふうにすぐ分かりますよね。まあそういうような感じで大きな影響を与えたという楽器なんじゃないかと思います。今でもねFG180 っていうのはねすごくよくなる楽器でございまして、まあね今からあれですよ、もうだって1960年代後半からですよ、ね、66年から1972年までですから、もうねこの当時ですから、もうあれですか、もう50年ぐらいですかね作られてね、だけどそれでもあれですよ、それでもあれですよ、もうだって今でもちゃんとなるわけですからね、もう素晴らしいなと思いますね。もう本当にね名器というのにふさわしい楽器なんじゃないかというふうに思いますね。 はい、まあ、本当にそんなようなことを僕はねしっかりと言いたいなと思いながらね、先週のインターネットラジオ天ナビではいろんなこと話しすぎてですね、ブログ読んだだけで終わりっていうですね、そんな感じでございますからね、ギターをのこと話したらっていうようなね、感じじゃなかったですよね。ね、最近でもね、ふとね、たまにあるんですよ、僕も楽器屋さんにちょっとね顔を出すことがあるんですよ。名古屋ですけどもね、名古屋の石橋楽器さんとかね、そういうのがありますのでね、ふとこの前ね顔を出したらですね、なんとギブソンのですね、ハミングバードのカスタムっていうのがありましてですね、それがですね、もう本当にインレイとか貝が入ってまして、綺麗な楽器でね、とは言ってもなんか2001年製ですから、なんか本当にね、なんかウェザーチェックって言いまして、まあ経年劣化ですよね、そういうようなものっていうのもね、やっぱりそう結構あったりするんですが、まあだけど経年劣化ですからね、まあそれはそれでやっぱり風格みたいな感じになるんでしょうかね。まあそういうようなギターですけど、何よりもね、まあこれも面白いなと思ったのは、ココボロっていうですね、まああれですよ、素材を使ってるんですね、この、サイドとバックにですね、ココボロね、まあこれがですね、もうブラジリアンローズウッドっていう、今ではね、ワシントン条約でもう日本にはなかなか入ってこないっていうようなね、そういう素材がありますが、まあこれに代わるですね素材ということで、かなり注目を集めているというですね、ココボロね、これマーチンとかですね、その辺が使ってますけども、もうあれですよ、もうD45 のカスタムとかに使われるような高級素材ですからね、あれですよ、もうだってもう D45 のココボロ仕様なんていうのもですね、150万とかで売ってるわけですからね、いやもうこれすごいなんか高級な素材なんだろうなとかっていうですね、そういうことも感じさせるわけですけども、まあ、こういう楽器もいいなと思ったりですね、なんかしましたね。やばいですよこんなのね、こんなの見てしまうとですね、まあまたギター弾きとしてはですね、また変な病気にかかりそうで怖いんですけどもね、まあだけどね、なんかそういうのに出会ってしまうと気になるんだな、これがね、いやココボロってなんだろうとかってすごい徹底的に調べたりですね、いや調べる必要なんかないだろうと思いながらですね、一生懸命調べている自分がいるみたいなね、そんな感じでございますから、もう本当にアホですよね、本当になんてアホなことなんでしょう。ギター弾きね、アコギが好きなこのギター弾きの人たちってのはなんか欲しくなっちゃうんだよね、ギターがね、何なんだろうこれ本当にね、まあね、このお金があるわけでもないしね、だけどこんな余裕があるわけではないのに、なんでそういう感覚っての生まれてくるんですかね。いやこれ本当にね、まさに病気なんじゃないかと思ったりしますけどもね、まあ、だけどね、そういうのっていうのもね、なんかね、心の栄養にはいいんじゃないかと思いますよね。よくなんかあるじゃないですか、もう本当に年齢なんかね、もう70、80になってもいつでも恋愛しているような、そういうような気持ちでいたいみたいなね、そういう人いるでしょね、そういう話をしている人もいますけど、まあだけどね、いわゆるそういうことなんですよ。だから本当に心のね、健康っていうかね、心が元気でいたいななんていうのもね、思うとですね、なんかもう枯れちゃいけないね、そういうような部分があるじゃないですかね、心が枯れちゃいけないね、そういうような感じがあってですね、いつでも恋愛しているような、そんな気持ちってのはすごくいいんじゃないかと言われたりしますけどもね、まああれですよ、だからもう僕らなんかね、なんかここでギター見るとわこれいいなとかってね、ずっと頭の中で考えてるっていうのも、まあそういうある意味ね、ある意味ギターへのなんか恋愛ですよこれね、本当にもうね、いいじゃないですかギターで本当にまあそういうような感じですけどもね、まあそれはそれで本当にギター弾きっていうのはこういうもんだとかっていう、本当に単純でね、分かりやすいわけですけどもね、本当にまあそんなわけでございますが、はいはい、そんなわけでございましてですね、まあここのココボロのギターについてはまたちょっといろいろとね、またブログにも書いてみたいなというふうに思っていますし、またね、ブログまたね、更新をちょっと始めておりますが、まあこの前のですね、まあ到達点はあるのかないのかね、こういう音楽の世界っていうのは到達点って一体どこにあるんだろうとかっていうね、そういう話をしてみたりですね、まあいろんなことをまたね、ブログに書いてみたいなというふうに思っています。まあね、それとか今日はですね、そのブログに書いてみたいなというような、ね、内容のことがね、今日美術館で ありましたのでね、それをまずいち早く点ナビでお送りしようかななんていうふうに思うわけですけども、いや今日はねなんかねもう当たり前だとかっていうようなことについて非常に僕も当たり前のことをね言って感動したというですね、そういうようなことがありました。その美術館のスタッフの方でですね、なんか大津絵っていうね、大津絵というものを描いてらっしゃる方がいらっしゃって、それでですね、日本画で墨絵を描いて見えるっていうですね、そういうような巨匠の絵をですね模写してね、それでどういうふうに描いているんだろうかとかっていうのを学校でね教えているというような、そんなスタッフの方がいらっしゃってですね、その方から生で描いたそのね、打ち出の小槌の上にネズミがいて、それで松竹梅がね下の方に並んでるっていう、来年がねもうあれですよ、来年の話ですよ、もうねこれなんかもうね、ネズミ年なんだってね、これね、ね、牛とらう馬羊猿鳥犬、ね、牛とらう辰巳馬羊猿鳥犬いいですから、今ね今年はイノシシですから、来年はネズミ年に戻るという感じですけどもね、そのネズミのですねこの絵が描かれたものをねもう本当に生で描いた、ね、ものがありましたね。それでそれをですね、その絵をコピーしたものっていうのをですね、こうやっても並んでました。生で描いた絵、そしてそれをですねカラーコピーした絵っていうのがですね、こうやって並んでたんですけど、なんかねそれ見てね、当たり前のようですけども、びっくりしたんですよ。びっくりしたっていうかね、なんかね本当に気づいてしまいましてですね、いやもう当たり前のこと今から言いますけども、コピーはやっぱり本物じゃないなということなんですよ。要するにもちろんそうですよね。やっぱり生で描いた、ね、やっぱりそういうなんか絵ね、これ半紙に描いてあるという絵でございますけどもね、それやっぱりねもう全然やっぱり生感がすごく出てて、見た感じがまるっきり本当にね、そのやっぱエネルギーというものを感じるんですよね。やっぱ生のものって違うなというふうにね感じましたけども、それでカラーコピーしたものがありまして、カラーコピーしたものっていうのは色もですねやっぱり本物とは若干違うんですよ。でそれでだけどそれだけを見るとですねこういうもんだというふうに思っている人たち多分ねたくさんいるんじゃないかと思いますね。だけど本物と比較するとこんなに違うのっていうね、僕今多分当たり前のこと言ってますよねこれ。だけどよくありますけど、Facebook だとかね、それとか LINE だとかね、今やこのネットを通じて、そういう人と人との接点っていうのがネットを介してるっていう場合があるじゃないですか。もう本人と会ったことがないけれどもネットの中で会ったことがあるっていうですね、そういう方ですね、特に Facebook の友達というような人たちっていうのは会ったこともない人が友達になってるっていう状況だったり、それだとか文章の一部の文章とのですねもうやり取りだけで、この人は友達なんだと思って見える方もいらっしゃるかと思いますけど、だけどねいやこれってねやっぱりそれこそコピーを見てるだけなんじゃないかというようなことなんですよ。その人のコピーね、要するにカラーコピーしたその人と出会ってるだけなんじゃないかという、そういう部分なんですよね。本当に人生とかっていうようなも、ね、ものをですね振り返ってみますと、やっぱり生で会ってきたというもの自体がやっぱりエネルギーの蓄積だったなというふうに思うことがありますね。それこそ音楽にしてもそうです。特にガネットなんか本当にまさにそうなんですけど、CD をですねよくコンサートの前に予習してくださって、ね、CD をですねもうしっかりと聞き込んでコンサートに来てくださるっていうですね、そういう方々も多くいらっしゃるんですけど、だけどですね、そういう方々に言わせるとですよ、もうねコンサートで生で聞いた感じと感触っていうのと、なんか CD をですね何回も聞いたっていう感触がまるで違うっていうわけですね。とにかくガネットは生で聞かないとわからんというようなことをよく言われますけれども、まさにそういうことなんじゃないかと思いますね。CD っていうのもね、確かに本当にその人その場のその瞬間瞬間を捉えたというようなものっていうものには間違いないかもしれませんですけども、だけどやっぱライブというようなものっていうのはですね本 当にあのまさにその目の前であの演奏しているわけですから、もうエネルギーから何から何まで何ね、全てが違うという状況なんですよね。もうそうするとやっぱりあの嫌がおうでもこの違いを感じてしまうというわけですね。あのそれとかね、あの今日はですね、備前焼ですかね、備前焼のなんかあの展示が行われておりました、ね、それであの、まあ、その備前焼の展示をですねずっと見て回ってみたんですけど、まああのね、高台はどうなっているのか、要するにね、あの鑑定団とかによくあの中島さんが見てですね、こうやって裏を見て高台がどうだこうだとかっていうような場合がありますけども、あのいわゆるそういうあの裏側はどうなっているんだろうっていうのが写真で撮ってありましてですね、写真で撮ったものが、まあ、高台はこんな感じですよとかっていうことも分かるように展示されているんですけど、なんかね、あの今まで例えばあの高台がどうなってるのかなっていう目で見るわけですよ、その写真を、ね、だけどその、ね、高台がどうなってるかっていうようなことじゃなくて、例えば生で見たこの、ね、あの作品とですね、写真に撮られてあるこの作品っていうのをあの見るとやっぱりどう違うのかっていう目で見るとですね、もうねやっぱりね、生で見るっていうようなものっていうのが、まあ、どれほどやっぱりインパクトがあって、まあ、その本来の形っていうのをですねやっぱりあの、まあ、体感してですね、さらにそこからのエネルギーすらもやっぱ感じることができるっていう状況ですけど、だからやっぱりね、写真にしてしまうとやっぱりそれがまるっきり違うものになってしまうわけですよね。えまあ、これやっぱりあの、まあ、陶芸の世界でございましたけども、陶芸を写真で撮って見せてもらうというよりも、やっぱ陶芸をやっぱり生で見るっていうもの自体もですね、それだけでも全然違う世界っていうようなものなんだなというふうに感じることができました。まあ本当にあのね、今ややっぱりあのこういうネットの世界っていうのもですね、やっぱりどんどん進化しておりますのでね、まああのいい意味でやっぱりあのこのね、文明の利器を使ってですね、またねこういうような形のものね、もう本当にまさにあのこのインターネットラジオなんかまさにそうなんだと思うんですよね。これあの文明の利器を使って、だけど生の声で皆さんにお届けしたいなとかっていう思いがありますけども、やっぱり生で伝えるというようなことっていうのとですね、やっぱり名前でこうやって電話、まあ電話で話すっていうのもですねいいのかもしれませんですけども、まああのだけど会うというのに、会って話すというのにやっぱりね、もうまあ超えるものはないんじゃないかなというような感じですね。まあそういうような感じでやっぱりあのまあデジタルもですね、極めていけばアナログに近づくと言いますけども、やっぱりあの人間の肌に合うものっていうのはですね、やっぱりアナログ感ね、これっていうのはやっぱりあのいつの時代になってもですね、やっぱりそういうものっていうのは大事にしていかないといけないものなんじゃないかというふうにね思いますね。まああの本当にね、今日はですね、なんか当たり前のようなことですけども、やっぱりあの本物とコピーね、このコピーっていうのはですね、やっぱりあの自分の生活の中にもいろんなね形であの出てくるもんだと思いますよ、ね、あの例えば、ねこのね、写真でこうやって見ているもの、ね、それあの本物っていうの、生でも自分の目で見ているっていうものとの違い、これはねまさにすごい違うんですよね。まああの本当にコンサートなんか見ていただくとやっぱり分かるんですけど、まあ、本当にあの目の前で演奏しているっていう状況っていうのと、まあ、家でですね、まあ、CD プレイヤーにねその CD を載せて聴くっていう場面と、まあ、あまりにも違うね。まあそれはもう致し方ないですけども、だから違うからこそ CD っていうのも成り立つし、やっぱりコンサートっていうのも成り立つわけですけどもね、やっぱりあのね、やっぱあの CD よりもやっぱコンサートなんじゃないかというふうにねやっぱ思うわけですよね。もうだけどコンサートコンサートというようなものがだから成立していて、だけど CD っていうのはねやっぱり本来どういうようなものなのかね、そしてあのどういう曲なのかね、そういうのをですね曲としてやっぱ作品として見ることができるし、だけどあのコンサートっていうのはやっぱりその人の何ていうんですか、もう波動っていうかね、そういうものまで感じることができるっていうですね、まあ、そういうようなもう本当にまさに生というですね、ものに、まあ、超えるものはないんじゃないかというふうに、ね、思うような、ね、そういうことをですね今日美術館で感じさせていただきました。まあ、ストーリーテリングというのをですね私あの長年やっておりまして、もうこれで21年目ですか、なんかあのそういうような感じですけども、まあ、これはね本当にあの、ね、こういうあの、美術館の、ねボランティアからスタートしたというですね、そういうものでございますが、まあ、だけど本当にあの、ね、続きに続いてもう21年目ね、これあの毎週やってるとかそういうわけではなくて、もう最近はストーリーテラーと言われ されている人たちもだんだん増えてきましてね、もうなもんですから、まあ、8人ぐらいいるんですかね、美保ミュージアムっていうところにはね、あの8人ぐらいのストーリーテラーがいまして、まあ、それをですね、まあ、あの開館中の毎週日曜日に回してるわけですけども、私はねもうあの、まあ、春のオープンとか夏のオープンだとか秋のオープンとかありますが、まあ、その間にだいたい2回ぐらい回ってくればもういいとこかなっていう感じになってまいりました。まあ、だけどね、それはそれでいいと思いますね。もうたくさんの方々がたくさんのこういうあの、まあ、このストーリーテリングというライブをですね、まあ、こういう展開するわけですが、まあ、映像とそれから音響と 生でお話をするというような状況っていうのがやっぱりね、本当にあのもう一つのね、あのこのストーリーテリングならではの世界観を出してくれるんじゃないかと、ね、そういうふうに思ったりなんかしますが、ね、あの本当にあの、ね、独特な世界ですけども、私もあのこういう、ね、美術館の、ね、学芸員の方々と、ね、お話しする機会っていうのはそういう部分でありましてね、まあ、それはもうとても勉強になるので、もう、ね、刺激も受けるしね、まあ、本当にあの素晴らしいなと思うことがいっぱいありますので、ね、これからも頑張って続けていく、いきたいなというふうに思っていますが、ね、まあ、そろそろでも20年も続けたらもういいかなという気持ちも、ね、どっかにあるんですよね。そうですから、まああのね、ね、だけど女性の方がやっぱりこういうの多いので、なもんですから男性でやってるっていうのもね、非常に少ないんで、まああのまあ、普通だったらこう一点とかっていうような言い方をするんですけど、女性の場合はね、もう男が一人の場合はまあ、ね、本当に黒一点ですか、なんかそういう感じなんですかね。まあ、だけど、ね、あのそんな感じで、ね、ずっとやってますのでね、本当にまたね、あのストーリーテリングっていうのも、まあ、体験していただければと思いますね。もう毎週日曜日に、ね、あの2時とか3時からっていう感じでやっておりますので、またあの、ね、あのそういう情報も、ね、美術館のホームページ美保ミュージアムっていうね、まあ、あのところの美術館のですね、ホームページを見ていただければありますので、ね、教育プログラムっていうような感じですけどもね、またあのちょっとねご覧いただければと思います。まあ、自分もね、あのいろいろとあの勉強になるようなことをね、もう本当にあの今日はなんかコピーとリアルっていうね、そういうようなものをですね、すごくあのなんかあの当たり前のようですけども、ここにすごくあの新鮮になんかエネルギーを感じた、ね、話を、ね、聞いてきました。まあ、あの本当にあの、ね、自分の中でのリアルっていうのはやっぱり生で話したり、こうで手で、ね、こうやって握手をしたり、ね、そういうのってやっぱりリアルというようなものなんですよね。まあ、本当にあのまさにあの、ね、出会ってお話をして、ね、そういうあの波動と波動が絡み合うような、ね、そういうようなことっていうのはすごくあのやっぱり人間ね、こうやって生きていく上でやっぱ健康にもとてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、そういうような感じがありますし、ね、あの本当に大事なんじゃないかなと思いますしね。まあ、だけどあの、ね、一歩間違えると、これがあの、ね、このコピーというものをですね、まるでリアルのように勘違いをしてしまうという瞬間がありますね。まあ、あのこの、ね、まあ、この、 あの、ね、LINE だとか、それだとかあの会ったこともない友達と、ね、友達になっているというその Facebook の中とかですね、まあ、それであの本当にごくごく一部分のその人の人となりを知っているというような感じで、全てを知っているような気になってしまったという部分もあると思いますけどね。だけどやっぱりそれはやっぱりリアルと、ね、比べるとやっぱそれは全然違うんじゃないかというような状況もありますのでね、やっぱりあの本当にあの、ね、デジタルというものがどんどん進むと、まあ、そういうね、まるでなんかあの、ね、まるでコピーなのにそれをリアルと感じさせてくれるような、なんかそういう技術っていうのもね、これからなんかどんどん出てくるんだと思いますよ。やっぱりね、 5G とかですね、そういう話にもなりましたけど、 5G なんていうのはですね、なんかあの自分があの選手目線からですよ、なんかそのスポーツのね、なんかその、スポーツのなんかあのね、例えば野球だとか、ね、サッカーだとか、ね、ラグビーだとかっていうね、そういうものって選手目線でなんか映像で見ることができるとかですね、そういう話も今日聞いてきましたけども、いやそんなことになったらもうね、やっぱりあのこういうコピーっていうね、そういうあのリアルとコピーって言いますけど、リアルだとやっぱりあのね、お客さん目線のみでやっぱりさらに遠くからしか物が見えないという状況があるというような状況があったとして したらですね、やっぱりもうなんか家でですね、その 5G でなんかねこうやって見た方がなんかいろんな目線で見れるんじゃないかという話をですね、そういう話をしてましたけど、いやだけどね、いやいやそれはね違うんですよって話なんですよね。もうとにかくやっぱりね、どんだけ 5G だったとかですね、選手目線でなんかそういう映像を映し出すってことができたとしても、だけどやっぱり会うのに越したことはないね。やっぱり生で見るとはやっぱり全然違うわけですよ。特にね、もう生で見て違うというのはね、もうねこれ僕もねちょっとある人から聞いたんですけど、フィギュアスケートね、フィギュアスケートはね生で見ると全く違うそうですね。あれはなんかね格闘技みたいなんて本当にすごいね、筋肉隆々の選手がですね、やっぱりね、もうなんていうんですかね、もうこのスケート靴とこの氷がですね、やっぱりこれガシッとですね、なんかジャンプの後で降りてきた時のそのね音だとか、もうこの氷をですね、もうなんか削りながらこうやって滑っていくっていう感じの音がですね、もうまるっきり違うっていうね、そういう感じの話をしてたり、まあ、それとか今日美術館のスタッフが言ってましたけど、まあね生で見てびっくりしたのはやっぱり野球のね、野球場、今でいう東京ドームとか名古屋ドーム、ね、特に名古屋ドーム行ったんだけどとかって話になって、まあねドームなんていうのはテレビで見るとですね、こういうもんだっていうような感じだけなんですけど、生で見るとねめちゃくちゃ綺麗ですから、本当にこんな感じなのとかびっくりしますよね。もう照明の当たり方もすごいしね、まあこんな綺麗なんだとかってもうびっくりしたって言ってましたからね。やっぱりもう本当にリアルとコピーね、本当にこういうもんだっていうテレビで見ている世界だけがね、ね、まあ、こういうもんだと思っていたら、もう生で見たら全く違っていたというものがいっぱいありますからね。いやもうギターのココボロね、あれもですねなかなかいいんじゃないかと思いますよ、本当にね。いやもうギブソンのハミングバードカスタムですね、一体ねどうなんですかね、誰の手に行くんだろうなあれ本当にアホですかねではそんなわけでございまして、はい、もうね、なんかね、なんだかんだ言いながらあっという間になんか短い点ナビね、30分というような時間であっという間過ぎていますね。まあそんなわけでございましてね、今週のインターネットラジオ点ナビもね、もうお開きというお時間になってまいりました。まあね、もう秋本番になってまいりました。10月でございますね。もう本当にね、来週私の誕生日ですか、14日でございますがね、本当に皆さん体には気をつけてこの秋のね一日日々をですね過ごしていただきたいと思います。ありがとうございました。ナビ。